いやまあ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
まあもう20日ですけどね。
でも暦の上では今日までが正月、20日正月って言われてて、今日までが正月らしい。
そうなの、
うん、
中国の旧正月っていつ、うん、あれ2月ぐらいやな多分な。
そうそうそう、でなんかそれに合わせて緊急事態宣言終わるんちゃうみたいな、
うん、そうなの？なんか中国の人いっぱい来んの？
いや来へんと思うけど、いうふうに最初騒がれてた。
あ、そうなの、うん、まあまあでも、まあ、こんな正月でね、
はい、
もうえらいことになってますけど世の中は、
はい、
でもまあ僕らだけでも明るく楽しく、
そうですね、
行きたいもんですね。
行っときましょう、
うん、どう？今年の年明けは。
年明け？
うん、
ヨドバシカメラ来た
今な。場所言うな、場所。
違う、元旦から。
ああ、そうなの？
そうそうそう。
何しに？
1日って空いてる店少ないけど、
そうやね、
初売りっていうのがちょっとその日ぐらいセールで安く買いたいから。
あれでしょ、そのコロナの関連で、うん、なんか初売りもちょっと抑え気味になってたみたいね。
そうそう、スーパーマーケットがお休みだから。
スーパーマーケットって言う人なかなかいい。
いや、わかりやすい、スーパーって。いや、スーパーが休みなとこもちょこちょこあるから、ヨドバシ来たら何でもあるやん、飯屋もあって。
あ、元旦から全部開いてた。
開いてる。
あ、そうなんや。
そうそうそう、
立派やね。
だからヨドバシは全部開いてるから、うん、来てチェキの新しいの買って。
あ、壊れた言ってたな。
そう、壊れる前やって。
うん、
ちょうど壊れそうやから買っとこうって思って買ったら壊れた。
まあ運いいっちゃいいんやな。
そうそうそう、なんか1台5000円でチェキフィルムの10パック入りとなんかおまけついて5000円だったから
安いの。
そうそうそうそうそう、まあいいかなって。
チェキって結構高いのあるやん。
うちは高いやつだった、9000円ぐらいするリラックマのやつだって。元々が、
うん、俺はもう知り合いのカメラ屋が安売ってくれたから、
うんうんうんうん、
在庫処分系で、
うんうんうんうん、
田舎のなカメラ屋はな、うん、まあ当時ちょこちょこその地下アイドルさんたちはもう使ってたけど、
うん、
カメラ屋的にはもう不良在庫中の不良在庫やった。まあ、何よりもやっぱりアーティストアイドル系がチェキ撮影をやりだしたのがここ10年ぐらいでしょ。
そうそう、 VK バンドとかが始めたんだよね。
そう、だからそっちが始めへんかったら多分もうチェキはないと
思う。うんうんうん、だって昔さ10枚後バッグの箱とかあったじゃん。
あったっけ。
そうそうそう、ああいうのも廃盤になってもう終わりやわって言った時にバッて火がついたから。
そうそうそう、そう、今はねどこでももう買えるやん、
うん、
ヨドバシとかもそうやしドンキとかでも買えるけど、うんうんうん、当時はもう全然売れなくて、
うんうんうん、
だから友達のカメラ屋が、うん、チェキいいんやったらうちで買うてやみたいな、うんうんうんうん、お安しとくしみたいな、
うんうん、
もう箱ボロボロやったもんその時点で。
あ、
もうだいぶ前からずっと置いてあるから。
はいはいはい、
うん、でも結構、まあ、ちゃんと使えるので、うんうん、そのまま。
大昔のチェキ実家にあったわ。
大昔のチェキ。
チェキっていう名前じゃなく、チェキだったかな、チェキだけど、うん、あのポラロイド写真っていうやつ。
あれね、ポラロイドっていうのはポラロイド社のものなので、
うん、
インスタント写真を、う
ん、あとチェキのフィルムだったよ、フィルムは。
あ、ほんま？
なんかそんな感じのやつみたいな。
だからね、ポラってよく言ってたやんか。
う
ん、
そうそうそう。
で、僕らの若い頃なんかはポラって、うん、で、ポラってまあ一応今のワイドチェキの大きさや。
うんうんうん。
で、あれが最初その写真としてまあ面白いとすぐインスタントでできると、うんうん、デジタルの時代じゃないから、うんうんうん、フィルムを一旦出して現像上がってきて初めてどんな写真か分かるっていう世界の中で一瞬でその場で出るので、うんうんうん、グラビア撮影とかの、うん、まあ今はもうデジタルで Mac に直接つながってて、うんうん、どんどんどんどん写真がいくけれども当時はねホラーを撮ってたはずやねん。あの色味とか見るため
にこんな感じですみたいな。
そうそうそうそう、色味とか見るようにポラで撮影してこんな感じっていうのをやりながらフィルムで撮っていくっていうのが基本やったわけです、ね、そのポラっていうのはポラロイドっていう会社の、まあ、商標ですわ。言うたらあのテトラポットとかと一緒やな。
あ、
ピアニカとか、
うんうんうんうん、
いわゆる商品名、会社名、まあ、チェキもそうや。チェキと同じようなものを言うたら別の会社が出したって構わへんわけや。
まあまあそうよね、
うん、その場合はチェキじゃなくなるってこと、
うんうんうん、
商品名なのでね。
そうそう、でチェキ買って、でもね、うちらって、ま、もうシャッター回数が半端ないじゃん。
まあまあそうやね、普通の人がちょこっと撮る部分とは全然違うわな。
そうそうそう、 うち2台壊れとったんよ、うん、実は全部なんか1個は来たお客さんが落としちゃったから、うんうん、そのレンズのところ周りが多分行かれたのは音で分かってたんだけど、うんうんうん、もう1個はシャッターのこう出るんだけど、うん、パカッてレンズのカバーが開かない状態で、こっても真っ暗しかつかないので、もう両方全部修理出したよ、うん、2台でね1万円超える。
修理
あ2台だけどね1万円。
あ微妙やな。
でもリラックマのだから5500円で済むから、まあ、買うよりは安いし、
うん、リラックマがええんやな。
あのデジタルのが早いんよ。
あそうなんや。
上がってくるのがテンポがいいから、リラックマ私するほど好きだから
そうなんや。そんなチェキのマシンによって違う仕上がりというか。あ全
然映りは一緒だけど、うん、出てくるのが早い。ああのビーンってモーターがやっぱ。あ
それがいいんかね。
はい。しなんかアナログじゃなくてオートでこれ屋内とかもう全部認知してくれるから。
あのガチャガチャ変えなくてもいいやつね。そう
ガチャガチャをしたことがなくて久々やったらあれ何これ何ってなって。
使い慣れたものが治るんやったらそんな高いものではないよね、
う
ん
う
ん、
2台修理出した、
まあ、なかなか今時チェキを修理出す人っていい日よね。多分
そうそうリラックマの機種がでも買っても8000から9000ぐらい進むからドンキでも、うん、でしかもさなんか友達が頑張れって言ってくれたやつだから1個は、うんまあ、修理したいなと思って、
まあ、まあまあそうやね。まあ思い入れはまあまあ大事やからね、
うん、そうそうそう
機械のことよりもね、うん、全然色気のない正月でね。
ないないだってライブはね全然しなかった。去年はね3日から
去年してたもんね。
そうそうそう
結構早いうちからね。
オールナイトのなんかあのカウントダウンして
そもそも年越しが東京やったもんな。
そう去年は東京やって一緒やったやん。
そう
で今年はマウマウのところで年越しをして年越しっていうかまあ
カウントダウンにはならへんかったけどな。なんか9時までに終われるように。
そう今年最後のやつを
やって年末に大晦日でっていうことだね。そうそうそう
帰ってから天ぷらそばを貸したくて、うん、天ぷらの材料を買いに行ったの、うん、材料あったけど大根がなくてさ私はそばにも天ぷらつゆにも大根が入れたい人なの
そうああそうしか言わへんけど
じゃあなんか9時までだって、うん、ライフがその日31、
うんそうね、
ライフに辛味大根があるのは知っとったんよ。
おお辛味大根うまいからな。
滑り込めんかった
あ残念
5分。
俺はねもうあのせいで普通やったらマオマオのライブ自体がカウントダウンになる予定だったじゃないですか。あの時はまだ緊急事態宣言ではないんやけど大阪的には、うんうん、ワックス自体が9時には閉めるっていうことやから、うんうん、超久しぶりにだから家で過ごしたよねそもそも家にいないんやもん。
そうね
僕は大体東京行ってるか、うん、どっかのカウントダウンライブ毎年行ってるから。
うちは
久しぶりちゃうかな。
テラで10円の金つくねん。ライブじゃなかった。お全然音すらならんかったし神社も開けんねんけど。
あ、ずらの鐘自体をつかさないってこと。
つか鳴ってない。外に人が興味を湧くことをしてないっていうか。
あそういうことね。
そうそうそうそう。初詣でもだから1日に行かんかった。めっちゃ人が多くて。
そうやね。
でヨドバシ来てヨドバシの方が全然ガラガラやって2日か3日ぐらいに、
う
ん、サムハラ神社に。
俺結局神社行ってないな、どこにも。
まあまあまあ
3日4日と俺東京行ってたけど、うん、ちょっとライブ見に、うん、一昨年の大晦日に君と一緒に食べたラーメン屋の前を通る家系ラーメンの前。
家系食べたね。ここで食ったな。懐かしい。あの後カウントダウン提携レーベルのさ、うん、やってたやん。なくなったもんね、うん、潰れた頃で。
あ、そうなんや。そのレーベルそのものが
なくなった。まあ、まあ名前を変えてやってるっちゃやってるんだけど、もともとあったものじゃなくてその人が前に出ずに他の子が前に出る状態
だから、あ、まあ、また別のものになって形が変わってしまったわけやね。
そうそうそう。
まあいろんなもう去年から、まあ、ずっとどんな番組でも、うん、俺 の, そのやってるラジオでも、うん、もうそういう話をせざるを得ないので、ね、うんうん、やってますけど、なんていうの、形がどんどん、まあ、変わっていくやん。周りもそうやし、うんうんうん、まあ、言うたらアイドルの子も辞める子もいりゃ
多いね今年は。
逆にこんな時やのに見上げたガッツで始める人とかもいてようこんな時にグループ作ったなと思うグループもたくさんできてきててね。
まあ
いろんな新陳代謝があって、でもやっぱり形が変わったりいろんなやり方が変わってっても楽しんでやっていくしかないやん。
まあそうね、
僕らは、うん、その中でできることをやっていくしかないわけで、
うんうんうんうん、
だからそれに関してはもううだうだ言ってしまうけど、あんまり言わんとできることをどうやってやれるかを考えていくっていうのがこれからなんかなとは思うけど、
うん、やるときは1時間だけって決めてんの、
うん、
私配信に生きてる人間じゃないから、
うんうんうん、
昨日はね、なぜか特撮ヒーローで盛り上がった
そうなんや、特撮ヒーローで盛り上がったねっていうツイートを見たわ。
いや、マイナー特撮ヒーローってなんだろうっていう話から始まって、なんとかレンジャー、仮面ライダー、ウルトラマンっていうのはまあもう3本柱でおるわけやん、いつも。その中で違うやつもあるじゃん、特撮ヒーロー、うん、言ったらガロとかもそうじゃん、パチンコで有名だけど、
あ、特撮ヒーロー、アイアンマンやな、
そうそうそう、
アイアンマンな、マイナー言
うそうそうそう、みたいなやつとかが、うん、マーベルだってそうじゃん、スパイダーマンは有名だけどさ、
そうやな、
見たのこんなやつみたいな。
マーベルのことは分からへんわ俺は。
そういうことなんか、あのなんだっけ、ヒーローいっぱい出るやつあるじゃん、外国の、
あ、ありますな、
スパイダーマンとかで、うん、あれでもさ、お前おったんみたいなのおるやん。
そうやね。
でそれの話をしとって、なんかそのシャリバンとかはさ、
うん、
シャイダーとか有名や、うん、まだ昔のやつでは、うん、エクシードラフトとかさ、
エクシードラフト知らんな
とか、ソルブレインとかさ、
ソルブレイン知らんな
ちょっとマニアックな、
うん、
立ち位置的にはミラーマン的な、昔で言う、
ミラーマン的なミラーマン知ってる世代ちゃうやろ。
でうちはあのケーブルテレビの衛星のやつで、
うん、
再放送で見てたから、うん、都市的にはね、マイナーってなんだろうって話をしてたら、ゲドナンバー3とかを視聴者の人が教えてくれて、なんそれとか、
え、まあ、ってのがいっぱい、まあ、例えばスペクトルマンというね、
うんうんうん、
まあ、ヒーローものがありまして、スペクトルマンの敵は宇宙エンジンゴリとラ
っていう、やばいな
宇宙エンジンゴリっていうのがいて、う
ん、エンジンって猿の、
猿のエンジン、宇宙エンジンゴリっていうのがいて、うん、それの手下にラっていうのがおるわけよ、うん、そっちもゴリラだよな、
うんうん、
これね、スペクトルマンでみんな覚えてるんやけど、
うんうん、
本当はもともと宇宙エンジンゴリっていうタイトルの番組だったんですよ
やばいね、それも
う。やばいやろ、スペクトルマンじゃないやで、スペクトルマンの敵が主役やったやから最初で、途中でこれはあかんなってなったやろな、
うんうん、
で、てこいでないんでスペクトルマンっていうタイトルに変わったの。
さすやろ、敵なんかやろチョッカーが主役とか嫌やな。
そういうことや。つまり今どきなダークヒーロー的なものはあるけど、うん、ダークヒーローちゃうからな、ただの悪いやつ。
そうやな
例えばルパン三世なんていうのは基本ダークヒーローじゃないですか。もともとのルパン三世は、
うん、
盗みのためなら人も殺しかねないやつっていう悪いやつやからね、本当に、
うんうんうん、
基本的には人殺しも平気でするし、
うんうんうん、
好きなんだね。あのモンキーパンチ先生が亡くなった時に、うん、まあ、いろんな逸話とかが出てくるんやけど、
うんうん、
カリオストロの城を作った時に
ラピュタと同じ顔のやつ、ジブリがなかったやつ、
まあ、ジブリなんてものは存在しないので当時はね、
うん、
多分宮崎駿の初監督作品、映画でカリオストロの城っていうのを作ったんやけれども、それはもうなんていうの、名作やし俺も大好きやけど、
うんうん、
ふぬけやね、言うたらそれまでのルパンからしたら、
刺激がない、
真摯な素敵なやつみたいな扱いなわけですよ。それを作った時に、僕のルパンではないけれども、
うん、
宮崎くんには宮崎くんのルパンを作ってくれて嬉しいみたいなことを表では言ってたみたいなことがね、うん、当時からあったんやけれども、うん、裏では実はあいつ俺のルパン骨抜きにしやがってって怒ってたっていう話が出てきたのよ、亡くなってから。
それが
好きでさ、
戦隊ものもそうじゃない、だってさ仮面ライダーとかもさ、石ノ森章太郎が作ったけど、じゃあ果たして今の仮面ライダーは石ノ森章太郎が望んだ仮面ライダーなのかって言った。
いや望んでないでしょうよ。
エグゼイドなんかもうあれじゃん、 SD ガンダムじゃん。
だからね今時の俺いわゆる平成ライダーというのをほぼ知らないので、
うんうんうん
うん、もう一つ分かってない部分もあるんやけど、うん、やっぱりもともとね あれもダークヒーロー的なところがあってね、本郷猛はショッカーに誘拐されて、うん、無理やり改造されて、うん、方法の手で逃げてきてやっつけるために復讐のために仮面ライダーになるわけです。
そうね、ちょっとドロドロしてる
よ
ね。
ドロドロしてるんですよ。
かさすよ。
もっとドロドロしてるのがキカイダーですな。でキカイダーの漫画っていうのね、キカイダー01とか美人だとかいろんな仲間がおって、うんうん、全部殺して、うん、敵も何もかも殺していくわけですよ、うん、で一番最後がピノキオは本当に人間になって幸せだったんでしょうかっていう
深っ。
キカイダーっていうのは他の兄弟たちは全部悪の心しか持ってないけど、うん、良心回路っていう人間の心が入れられて、うん、だからこそ騙しに気づいて全部兄弟も殺せたっていう、うん、悪の心と良心等のその呵責の中でやったんやけれども、うん、ずっと人形の心を持ってた方が実はピノキオは幸せだったんじゃないのっていう終わり方だ。
深いね。
深いのよ。それ考えたら今の仮面ライダーそんな深ないでしょ。
あでも ね、仮面ライダーエグゼイドはね、初めて仮面ライダーがちゃんと職についてるって話題だったんだよ。
そうなの。
だって仮面ライダーになる人って意外と何やってる職かってはっきりしないじゃん。いろんなこと遡っていっても、クーガだってさ、龍騎だって何でもそうだったけど、うん、それがエグゼイドは全員医者っていう。
あ、医者なんや。
そう、医者でゲームの中毒でハマってしまう病気を治すためにゲームの世界に入って戦うみたいな。だからゲームっぽいキャラクターとゲームみたいなソフトで変身していくんだけど、
まあ仮面ライダーアマゾンなんてアマゾンからやってきた野生の人やもんね。職業じゃないから。
そうね、ニートやん。
ニートっていうか、もう言うたら狼に育てられた少女みたいなもんですよ。
サン、
アマゾン育ちなのよ。サンよ、サン。普段から裸やからな、アマゾンって、うん、腰巻きみたいなのしかしてへん
から。確かに。アマゾンズって見た？
アマゾンズ見てないね。
あれはエグかった。
なんで、どういうこと？
人食べちゃってた。
人食べるとかね、怖いね。
アマゾンズでなんか何人もおんねやんか。
アマゾンがいっぱいいんの？
アマゾンがいっぱいいる。
アマゾンいっぱいいんのあかんな。
ちょっとバイオハザードみたいな感じになってる
しな。あ、そういうことね。
まあ、OVA だからさ、
何、アマゾンを食べたらアマゾンになるみたいなこと？
うちはあんま見てないんだけど、うん、私も途中パッと見た時にえぐい仮面ライダーみたいなんで YouTube 上がってきて見たからあれなんだけど、おおみたいな、なんかブシャーってなんか血まわーおみたいな、子供見れないよねみたいな。
やっぱりね、カニバリズム的なね、人肉を食うっていうことっていうのは、うん、やっぱ近畿やから、うん、やっぱり批判も出るしね、う
ん、まあ、だから OVA だね。
昔だってWWE ってプロレスの団体ね、アメリカというか世界で一番大きい団体、
ほいほいほい、
そこでケインっていう選手が、ケイン小杉ではない、ケインっていう、まあ、でっかい、まあ、怪奇派レスラーです、うんうんうん、まあ、お兄ちゃんがいて、そのお兄ちゃんがもともとアンダーテイカーっていう、もう大ダークヒーローなんですよ。墓掘り人アンダーテイカー、
かっこいいな。
それを試合でやって、で最終的に棺桶にバーンやって殺して肉食うっていうシーンがあって、兄貴の肉をもう大批判で、
リアルに
食うわけないが死んでもないし、まあまあ、そういうギミックストーリーね、演出でそういうシーンがあって大批判を受けたから、翌週から何事もなかったようにその設定なくなってたから、
ね、まあまあそうだよね。
向こうのその WWE っていうのは、うん、ストーリーラインっていうのを非常に大切にしているので、しかもすんごい大掛かりな、うん、会場の外でもう車バーン爆発してドカーンとかそんなばっかり。
大爆発楽しそう。
すごいね。
爆発好きなんよ私。
爆発好きな。
戦隊ものの敵役で爆発して死にたいのが私は今後叶うんだったら。
本当に爆発したい。
やっぱ本当はちょっと生きて帰りたいけど。
生きて帰りたい。
でもあの敵がさ、生身の人間っておるやん、女幹部でも爆発死ぬやん、うせやんって思うやん、それが憧れ。
つまりマクベみたいに死んだわけやね。
そうそうそうそう、ピンクにはなりたくないね、私ピンクは好きやけどさ。敵になりたいね。
あ、そういうこと、戦隊もので敵型になりたい。
なりたい。
敵型もなんか最近あれやんな、昔からそうかもしれんけど、可愛らしい見た目で可愛い声優さんが当ててるよね。
でもね、今回はね、コスプレイヤーが出たよ。
あ、そうなの。
なんかね、ヨドンナっていうのは、うん、コスプレイヤーの子がビジュアル系みたいな格好して、 出てたよ。
いわゆるその日朝いうものをほぼ見ないので。
次45周年だよ、スーパー戦隊。
スーパー戦隊っていうのはゴレンジャーは入ってないんですよね、本当は。
そう、ゴレンジャーからやで。
スーパー戦隊シリーズっていうのは本当はね、これはナウシカは実はジブリ作品じゃないっていうのと一緒で、ね、本当は入ってないね、うん、もう今はまあ入れて当然やと思うんだけど、うんうん、なぜかというとゴレンジャーは石森章太郎原作なのね。
そうよね。
で、若干電撃隊も石森章太郎じゃないかな。その次からは全部八手三郎なの。
うん、
八手三郎って誰か知ってる？
知らんけど、八手さんっていうのは知ってる。八手やと思ってた私。
八手かもしれん。僕は勝手に八手三郎と呼んでるんやけど、うん、あの人は人じゃないのね。
AI？
東映の室
部屋
制作室の名前。
ああ、なんとか制作所みたいな感じ。
だから
スタジオジブリみたいな
言うたらそういうことが八手三郎。だから中の人はいろんな人がやってて、原作を今回はお前考えろみたいな、みんなでほんならこんな感じにしましょうか、久しぶりに恐竜やりましょうやみたいな感じ。
次赤以外全部ロボットやで。
赤以外全員堂本？
ロボット。堂本やったらイケメンや。
全員強しか高一なんかなと思って
ちょっとデュオの宣伝とかじゃないから
。ロボット
か。ロボットしかも赤も赤じゃないね、白やね。
どういうこと？
昨日も話題になったんだけど、45周年で顔面ゴレンジャーの赤の顔してて。
顔面ゴレンジャーの赤の顔。
そうそうそうそう。
ここがこういう
トンボみたいになって
る、ダンベルみたいな目になってるわけ
だな。そうそうそうそう。しかも今年小学館で図鑑あるじゃん、虫とか。
あ、図鑑出んねんな。
そう、あれめっちゃ欲しいわ。
まあまあお値段高いよね、あれね。
3700円ぐらいしかない。全開じゃ機械戦隊全怪者って言って、
機械やけど中身いいんやろ？ちゃうの？え、ただのロボットなの？でも喋ったりすんやろな。
喋るよ絶対、
まあ、人間にはならへんのか。
そうそうそう、
あれやな、
うん、
多分経費節減で人減らした
ん
ちゃう？
え、なんかうち一つの話は今回キラメイジャーで赤がコロナになって撮影中なとかになったから中身変えれるからじゃないかっていう話も一個聞いて、あ、確かにね、とかその感染予防、
うん、
生身で喋ったらやっぱりね。
いろいろ大変やな、
うん、
昔兄弟院という番組がありましてね。
兄弟院、
兄弟院はスーパー戦隊とは関係ないヒーローもんなんですけど、うん、まあ、兄弟なの、うんうん、グランゼルとスカイゼルっていう、うん、スカイゼルがお兄さんで、うん、グランゼルが弟なんです。
ヘンゼルとグランゼルみたいな。
いや、一応人間でロボットにされてんのかな。で、途中全然人間の形に戻られへんので、うん、顔が抜けてここに人の顔がモニターで出るっていう。
えぐいな。
それがもう変身してミサイルになったり車になったり飛行機になったりするという。
昔ってさ、
うん、
物理とか生物学を無視したのが多
くて。それはもう
楽しいよ。
無視ですよ。
夢があった
よね。そんなところをね、無視せえへんでね、科学的にやったらね、そもそもできひんやん、スーパーヒーローもんなんか。
で、今なんかちょっと真面目じゃん、ちゃんと。
いや、そんなとこもう科学的に立証とかもうどうでもええねん。立証なんかできひん
やん。できひんです。
そんな折れへんからな。
巨大化するのがまず科学的に無理やん。
そうそうそうそう。いや、それがなんかね、電磁マンぐらいで怪人が巨大化するようになったのよ。
うん、
ゴレンジャーとか一切巨大化し
ないから。だってロボットがないもん。
ロボットも出てきひんから、うん、一応飛行機とか戦車みたいなのは出てくるけど、うん、相手はあくまでも生身の怪人。生身の怪人って何かわからへんけどな。基本的に今は仮面ライダーも、うん、ウルトラマンも戦隊ものも、うん、ガンダムもプリキュアも全てバンダイのおもちゃを売るためにある作品なので。
でもティガは25周年やで。
ティガ、
ウルトラマンティガ、長野くんがやったやつ。
ああ、
ケクミハイヤー
だいぶ前やな。
が25周年。
あ、ティガから25周年な。だって俺51で俺が生まれる前やからね、ウルトラマンって。
そうそうそう、ウルトラマン結構長いね。なんか私昨日めっちゃ話になってて、
うん、
やっぱこれ特撮って膨らむよね。
そらそうや。
なんか私別に何もただなんかさ、へーって喋ってるだけなのに閲覧が20人ぐらいおって常に特撮やべえ
その世代その世代であるやん、
うん、
前言ったらアニメで言うとさ、うん、今時の若い子で言うと、うん、セーラームーン派なのですか、
うんうんうん、
おじゃ魔女ドレミ世代なのですか、
うん、
それともプリキュアなのですかって話やん。
それでも年功がでもバラバラじゃない、年代が。
そうだから年代的によ。
並行したらあれよね、レイアースとセーラームーンだよね。
いやそう覚えてる人なかなかいいんで。
そうや、仲良しであったやん。
まあまあ、
とかリボンか仲良しかちゃおかみたいな。
リボン仲良しちゃおの論争で言うと、うん、僕らの子供の頃はまああったんかもしれへんけど基本仲良しなの。
仲良しの方がアニメ化多かったよね。
僕が子供の頃にもうまさにキャンディーキャンディーをやっていたから。
はいはいはいはい。
キャンディーキャンディーって知ってる？
知ってる。
キャンディーキャンディーの最終回、アニメの最終回の日と仲良しの発売日まで一緒やったか忘れたけど、うんうんうん、同じ週に最終回って
。やば。
漫画の最終回とアニメの最終回ぴったり同じにしてん
ね
ん。
すごいね。
珍しいやろ。普通アニメって、うん、ストーリー半ばで終わるとか、うんうんうん、逆にさっさと終わってしもたり、うん、漫画が終わってその後アニメ作られたりがそう、うんうんうん、もうぴったり同じ。え、アルバート王子様って丘の上の王子様やったみたいになるわけです。
あ、いいね。でもそれネタバレをお互いしなくていいよね。
そうそうそう、だからお互いに漫画読んだ人がその日にアニメ見るみたいな。
なのに揉めてなんか今あれだもんね、
絶版
だもんね。
そうですよ。もう一切再放送もできないし、骨肉の争いですから、
ね、やばいな。最終回で覚えてるのはレイアースの最終回と、うん、セーラームーンスーパーだったかな、
うんうんうん、
の最終回が一緒だったの、うん、日にちが。日テレとさ富士で別々だからさ、チャンネルが
時間は別
一緒。
最悪やん。
当時のね、床の間とおばあちゃんの寝室がつながってるんだけど、テレビが別々にあって、片方セラム片方レイアースで、うち真ん中の
敷居で
こんなで
左右見てた。2回どっちもできひんやろ。
できひんかった。後でレンタルした。
当時まだビデオとかもさ、うん、そんなみんながもうバンバンビデオ撮れるようなハードディスクとかでもないやろし、うん、VHS とかで撮るわけでしょ。
そう、テレビデオみたいなとか、
うん、だから両方は撮れへんしな。
そうそうそう。
とりあえず分かるのはあなたがまあまあ世代が古いということだけは分かるよね。
そうね。で、あと女の子みたいなものを見てない。
まあレイアースとか一応セーラームーンは、
まあ、女の子だけど、ね、基本なんか話すことが車か特撮かみたいな。やんちゃやんちゃやばいやばい。
それに対して俺が仲良しでキャンディキャンディとか言うんで、まあバランス的にはいい。
まあいいね、ちょうどいい。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
二門大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
お便り来たの？
お便り、あ、お便り、お便り来てるよ。
ちゃんと告知したよ、うちも。
それはそれは、
ツイキャスでも言ってたもん。
それはありがたい。一通来ました。
いつだけ？
うん、まあ読めへんのはあるけど。
ああ、読め。
ここでは読めませんっていうのは来てますよ。読めるやつから。
はい。
ベルチーさんからです。
はい、
新年明けまして3週目おめでとうございます。
おめでとうございます。
2021年もおたまには楽しみにしています。頑張ってください。
はい。
お二人に聞きたいことは、はい、正月は行動派、ゴロネ派。今年は初詣には行かれましたか？
はい。
それともう一つは寒い日の対策方法、過ごし方はありますか、ということで、まあ、さっきちょろっと話しましたが、
はい、
正月はいつもは行動発注からなんかライブとかやってるんでしょ。
元旦は基本入れないんだよ。普段
普段は入れへん。
入れずに初詣とか行ってる。去年も
大晦日やって初詣行って2日とか3日からまたライブみたいな感じ。
そうそうそうそう。でも去年は1日7時ぐらいにさ、うん、ホテルに戻って、
うん、
ちょっと寝て、うん、昼から明治神宮行って、
うん、
表参道とか原宿で遊んで、
うん、まあ空いとるわな、人もいっぱいおるわな。
でもね、渋谷とかは空いとらんのよ。あの大阪も一緒で、あの心斎橋空いてないと一緒で、
はいはいはいはい、
で遊んですぐ寝てしまって、
うん、
次の日別の人と川崎大師に行くって話があったから、その車関係の人が行くって言って、
うん、
3日目はライブ前にオートレース、 お、オートレース。スマップの森くんが滑ってるやつにちょろっと連れて行ってもらって、うん、でライブして。
あ、もう爆音やし楽しいよね。
でもね、外で見えひんかと、なんかビップ席みたいなところ、なんかとこで行って。
まああれくるくる回ってるだけやからさ、うん、パッと見はあれやけど、多分ちゃんと見たら面白いと思うな、攻防とか。
やりたくなるね。でもね。
ハンドル片方だけこうなってるやつな。
そう、うん、1000円で遊んでた1日。 あんま勝てて勝ちたいとかないから私は。1000円で1枚とか2枚とか買って遊べたよ、うん、600円ぐらい余ったから、なんか適当に使ったや
つ。まあまあよかった
ぐらいかな。であと何したかなぐらいで、今年はね、でも、まあ、熱中休日じゃないけど、うん、あえてどこも出ないようにした。
まあそうやね、うん。まあ俺はね、そもそももういろんなラジオでも言うてんやけど、うん、テレビの方の仕事を始めてから15年ぐらい、毎年仕事納めが大晦日で、仕事始めが元旦だと思う。大晦日にセッティングして元旦の中継をやって始まるのずっとやったから、まあそもそも元旦は仕事してた。それがまあここ10年ぐらいは、まあそのアイドルさんのライブとか見に行くようになって、まあそういう中継の仕事もなくなったので、基本的には大体カウントダウンライブに行って、うんうんうん、夜中車走らしてるみたいなのが、うんうんうん、まあ基本中の基本やね。でも三が日で言うと、まあ大体ゴロ寝してますわ。
三が日の
どっか出かけるとかないな、あんまり。
でも今年はね、あんま記憶ないかも。三が日何したっけなみたいな。
あ、俺もし記憶はないな。そう言ったら別に正月感あんまりなくて、うん、なんかただただうだうだしてた感じがあるな。
でも今年は松本でも行ったけど、役払いに行ってきた。翻訳なんで。
あ、そうなんや。
翻訳二十歳。
あ、
嘘です。でも今年が
周りの人が振り向くぐらい大きい声出す。
女性では大役の年らしくて。
あ、そうですか。
角屋の33は大役らしくて、うんうん、私今年あのクリムゾンブレードっていうシングルを5月3日にちょっと番宣しちゃった。
あ、中二病のやつな。
そうそうそう、
中二病のやつ。
そうそうそう、
もうそろそろ出んの。
5月3日だって。あ、でどうしてもそれにあやかって、うん、熱田神宮で厄払いがしたくて。ほうほうほう。あそこご神体が草薙の剣で、うん、剣なので、うん、まあ、剣のイメージで未来を切り開くって意味で、うん、それを兼ねてそこで厄払いしようと思って行ってきまして、うん、神楽っちゅうのを見て、
う
ん、そうそう、厄払いはしてきました。
なんかこうどっか出かけるっていう気になかなかならんな。そういうふうにちゃんと行動してるのは偉いと思うよ。
うん、経済をね、ちゃんと安全対策を守って青空のところで。金曜日に行ったのね。土日は嫌やから、うん、金曜日行ったけどめっちゃ人並んでて。
熱田神宮ってどこにあるの。
愛知県名古屋。
名古屋までわざわざ行った。
行った。
大変ね。
うちはその後のお楽しみもあったんで。
うん、エロいやつ。
なんもない。
あ、そう。
あのアルコール消毒だよ、体内の。
アルコール消毒な。体内のアルコール消毒大事やからな。うん、
私ダーツ1位で買ってるのにさ、下一桁がちょっとあの規定番号に当たってしまって、やたら飲んだっていう。
あ、そういうやつ
か。ぶっちぎりで買ったのに、なんか飲む量で負けてる気持ち。
どうせ楽しく飲んどったやろ。
飲んだね。私よりも周りがちょっと酔いすぎて解散になったけど。
誰も持ち帰ってくれへんやつな。
あ、そうそうそう、かわいそうな人。
かわいそうな。かわいそうなのかな。
平和だね。
まあまあ平和に生きなあきません、
ね。寒さ対策どうなん。ちょっとミートテックをまとってる。
ミートテックね、難しいとこがあって、うん、ミートテックはね、うん、動くとすぐ熱くなるね、
うんうん、
その代わり冷えんのも実は意外と早くて。
そうなん。
中の熱を持ってるうちはいいけど、うんうん、冷えたら冷えも逃げないので。
ああ、そう、脂肪ってそうだもんな。
大変です。そう言ったらあの年末にね、うん、電気毛布を買いまして。
ほう、敷くやつかけるやつ。
敷くやつ敷いて、まあ、直接やと暑いので、うん、上に毛布を乗せて、うんうんうん、毛布と布団かぶって寝てるけど、うちの寝る部屋が異常に寒いのよ、
うんうんうん
うん、うちの部屋がもう増築部分で、うんうん、多分あんまりね防寒がちゃんとなってないのよ、部屋が。
断熱材みたいな。
断熱がちゃんと入ってないで、広いから異常に寒いね、冷えたら、
うんうんうん、
で暖房入れるともうビビるぐらい寝れるよね。ただやっぱりね、今日で家出たりすると暑くて起きるね。 うわっつってなんねん、やっぱ汗かいたりするわけ、うん、ところが一気に寒波来たやん、うん、年明け、うん、あの時ねつけっぱなしでも全然暑くない。
うちかける電気毛布があるんだけど、でも使ってないよ今年まだ。意外と毛布3枚掛けで頑張ってる。あ、ね、毛布みたいな。
結局紐をね、裏紐とかあるやんか、うん、あれがなぜあったかいかっていうと、その中の空気があったまったらあったかいって話、うんうんうん、毛布やからいきなりモフモフであったかいわけじゃなくて、うん、冷たい空気をまとってる時は冷たいわけ。
そうね。
で結局自分の体の熱を放出して、うん、そこにまとって戻してくるからあったかいわけよ。電気毛布やとそろそろ寝ようの10分前にさえつけとけば、うん、入る時にすでにあったかいから。
そう、ね、
だからいいんですよ。あんまりつけっぱなしで寝てることはないですけど、すぐ切る。まあ、
24時間暖房完備なんでね、うちは。
お、
外に出ない限り。出ないから最近。
パソコンの部屋の方は足元暖房ですよ、
うん、
アイリス大山の。
そう、何やろな、
足元暖房を買いました。
パソコンの部屋がエアコンの下なのよ、ちょうど。マンションの構造的にちょっと出っ張りみたいなところ、うんうん、全然あったかいの来なくて、でしかも窓際だから超寒くて、
上行ってしまうん
だよね。そうそう、だからキッチンの方はあったかいのよ。
それね、ほんま足元暖房おすすめやね。
え、入れてる入れてる、
うん、まあ、
けど私の足が短いのか、うん、微妙に高さがさ、デスクチェアがさ
ちょっと上がってんやん。
そうそう、
足浮いてんやん。
そうそうそうそうい
やいや、それは調節せえよ。
で、低くするとこのデスクに高いの。
いや、低いデスクを買えよ。
ちょ、勢いで買って、これがいいって買ったらな、うん、そういう感じ。
高かったよ。で、パソコンやってる間足浮いてんやん。
浮いてるみた
い。かわいい子供か。
もう一個一段あんのよ、あの荷物を。そこがちょうどいいのよ、私からしたら。
あ、そういうことな。
本来きっと160ぐらいの平均女性だったらちょうどいいのよ。
いやいや、それこそ電気膝掛けとか買いなさいよ。
でも膝掛けはいっぱいあるから定期的にもらうし、ファンの人にも。バス移動とかでさ、うん、寒いな、買わなきゃって買う時があるから、うん、ちょっと前の東京の帰りもめっちゃ寒くて、
うん、
ドンキで買ったもん。膝掛けあると思って入ったら、うん、コロナ対策でバスついとらんのよ今、うん、膝掛けがサビってなって。
とりあえず膝掛けみたいなもんを常備してるバス乗った方がええで、
うん、あ、今ねないのよ、コロナのせいで。
うそやん、VIP はついてんて。
うそ、うちはついてなくて、この前。
もうとりあえず VIP ライナーにしなさいよ、VIP ライナー。
分かった。
VIP ライナーは何がいいって、集合場所が VIP ルームとか VIP ラウンジとかいう名前の部屋なので、うんうん、街中で待たんでいいっていうのがあるわけよ。ウィーラーいいって言うから、いっぺん乗ったら、結局街中で待たされるっていうのが、すごく嫌で。
ウィーラーのあれ、梅田だったらさ。
梅田とかやったらあれなんやろ。
ウィラーのビルあるじゃん、
うん、
でもね、ウィラーはね、狭いよ、座席が。
あ、そう？
一個一個がワイズじゃなかったからかな。うち名古屋行くときは狭くて、敷居がしかもバコーンって入っちゃったから、一個一個に縦が。
個室にするがために余計に狭がってしまった
んや。そうそうそうそう、なんか圧迫感すごくて。最近ね、乗り物酔いがひどくて。
そうなの？
トラックは良かった、トラックは大丈夫、赤車とかは大丈夫。
あ、
だけど、火の鳥に最近寝ずに携帯で作業したり SNS 上げたりしてたら、うん、酔っちゃって。
いや、もうそういうのが一番明るいで、すぐ寝ないと
上ってなって。寝られへんね、明るいと。私さなぎと一緒やからさ、日を浴びるとさ、
さなぎと一緒ってどういうことですか。
光を浴びると浮かしちゃうんです。
さなぎマンやな、ね、剛力将来、勝力将来やな、ね、
誰やねん。
稲妻というね。
ああ、分かった分かった、
稲妻ヒーローがいてね、うん、稲妻にいきなりなったらええやん、
うん、
でも一旦さなぎマンってめちゃめちゃ弱いさなぎにならなかった。その時にめっちゃやられんやけど、うん、最終的に稲妻にさえなれば相手をやっつけれる、う
ん、仮面ライダーエグゼードもさ、
うん、
最初レベル1から入るから、うん、めっちゃずんぐりむっくりなキャラから入ってひどいやつはさ、バイクの形なのよ、戦えるライダーの形じゃないの。そもそもそもそもバイクで、レベルが上がったらちゃんとしたライダーになれるみたいな。
電人ザボーガーっていうのがいてね、うんうん、これもまあロボットみたいなもんだけど、うんうん、バイク乗っとるんですよ、うん、でこのストロングなんとかマシンっていうバイクと合体すんねん、
うんう
ん、バイクと合体すんねん、ヒーローが。そしたらこんなここに大砲がついたストロングザボーガーというのに変わるんですけど、無茶な設定が多かったね。まあ今でも似たようなもんなんやろうけど、でもやり尽くされてるからさ。
レインボーマンで行こうもん。
レインボーマンですか。
インドの山奥でって
なんで知ってんのそんな。
衛星劇場みたいなの見てた。
ああ、はいはいはい、まあ、CS はいっぱいやってますね。
でもレインボーマンはパチンコにもなったから。
あ、なってましたっけ。 CS で当時の制作意図を尊重して、うん、そのまま放送してますって、放送禁止用語全くカットされずに放送されるので、うんうん、あれあれで楽しいよね。
そう、 P 入んないからね。
地上波ではあれできないんで、うん、全部切るんで。例えばルパン三世とか、すでに地上波で何遍も再生されてるやつっていうのは、うん、どこかで放送された時にもう切れてるやつが来んねん。だからもう復活できひんねん、現場じゃないから。
あ、かわいそうだね。
だから CS ですでに放送禁止用語が打って切れてるやつっていうのは、どこかの地上波でもう再放送されて、その時に切ってるんですよ。
うちらも出る側じゃん、テレビに、うん、やっぱこれは使ったらあかんとか言われるからね、気使うよね。
そうですよ、いっぱいありますよ。
でニューハーフとかも言えないんだよ。
ニューハーフわかんない。
お姉って言わなきゃいけないらしい。
ええー、
らしいよ、私言われた。
ニューハーフの方がなんか言葉としてマシな気がする。
ニューハーフって言葉聞かなくなったよね、世間。
お姉って言うね。
そうそうそうそう、
俺だから違和感あんねん、もすごい。
そうそう、なんかお姉ってなんかないと思うけど。
ニューハーフって誰が作った言葉か知ってる？
知らん。
桑田佳祐。
あ、
桑田佳祐さんが、まあ、当時オカマとか、うん、別紙的な言い方があったわけやんか、うんうん、まあ、今でもあると思うけど、うん、ホモとかそうじゃなくて、多分ねベティのマヨネーズってお店があって、
あ、ベティマヨ知ってる。
ベティのマヨネーズのママが当時ちょっと芸能活動みたいなのやってはって、うんうんうん、ベティのマヨネーズのデビュー曲を多分桑田さんが書いてると思う、ね、この辺の情報はもし間違ってたらごめんなさい。
あんこさんのやつやんな。
あんこさんもベティマヨやったっけ、あの人、うん、もう
ジャック&ベティも行ったことあるし。
あ、ジャック&ベティとか、あとジョーダンパブとかね、うんうん、いっぱいあったんやけど、まあ、ベティマヨが多分一番の老舗やと思うね、うん、
ああ、ジャック&ベティから
の方がさっきやったっけ、
からベティさんが独立して
ベティマヨができた、ができたやったっけ。とりあえずそのベティのマヨネーズのママがデビューするときに、ラジオとかに、だから桑田さんがやってるオンナイトとかに多分出てて、うん、その時に男でも女でもない、海外と日本のハーフではないニューハーフっていうことで作られて、確か、
うんうん、今はなんかそれは違うって言って、
でお姉なの。そう、なんかお姉の方がなんか変やけどな、俺の中では。
まあでもなんかわかんないよ、テレビの中
は。別に多分それは放送禁止とかじゃなくて、今はこの言葉を使いましょうってこと
なんだよ。そうそうそうそうそう、
放送禁止用語も別に法律で決まってるわけでも何でもないので、
あれでしょ、
それぞれの局の自主規制、だからそれぞれの局で規制が違うから、ここの局では言っていいことも、ここの局ではあかんとかはある。まあでも大体すり合わせてるとは思うけど、いっぱいありますよ。いわゆるその差別系もあるし、
卑猥
系もあるし、いろいろありますけど。
なんでおっぱいはよくておティンティンはあかんのやろな。
おティンティンも大丈夫ですよ、
ま、
おきんたまも大丈夫ですよ。だって思いっきり、あのあれで言うてるもんね、ジャリンコ知恵の中で、お前金玉ついとるやろとか言ってますよ。それ今でも放送されますよ。
おーちんちんって歌あったやん。
知らねえよ。
じゃあ、あんねん。
しかもティンティンブラブラやったら知ってるけど。
おーちんちんって昔のな、妖怪人間歌ってる人が歌ってたんよ、
う
ん、
そうなの。
そうそうそうそうそう。
妖怪人間歌ってた人って誰やねん。
ハニーナイツ。
ハニーナイツ。どういう情報なん、君の情報源がわからん。
1969年6月に発売されたハリーナイツの楽曲、
おーティンティン。
そう、おーチンチン。じゃ、ほんまほんま、
おーチンチン、ほんまにチンチン。そのチンチンはほんまにあのチンチン、
うん、
乾杯のチンチンじゃない。
そうそうそう、子供の頃、雪の朝、白く積もった庭に出て、うーん、つまんで、おしっこで、雪に名前を書いたっけみたいな感じ。いやい
や、歌詞を言うな、歌詞。
そういう歌詞。
エッチな歌とか、うん、あるやん、ずっと、うんうんうん、長らく、うん、今でもまあ言うたら、うん、手島優さんのさ、うんうん、パイレンジャーとかさ、うん、それがその時代時代で合うか合わへんかっていうの。
じゃあマジカルエミちゃんのやつ歌おうよ、おっぱい出方になりたいなのは。
まあ言うたら関西地下アイドルで一番売れてる人やからね。
私あれに負けてると思ったら悔しくなってさ、アイドルやめようかなってちょっと一回思ったことあるもん。
いやいや、あの勝ち負けじゃないのよ、彼女は。彼女は売れてるの意味が違うね、うん、
売れてる塾の感じ
というかね、 扱われ方が見せ物小屋に近いよね。
そうね。
だから大いたち、大いたちですよって入ったら大きな板に血がついてたみたいなものに近いのよ。言うたらご本人には悪いし応援してる人にも悪いけど、ほんまに頑張ってその活動をしてて応援してる人というよりも、東京のアウトデラックスをはじめとする番組、さんまさんの番組とかにも出てたりするけど、そういうところでの扱われ方が笑われてるだけで、その活動をリスペクトしてるわけでも何でもないやん。
そうね、
言うたらね、そこをその逆手にとって、例えばアウトデラックスで言うと、戦慄かなのちゃんなんかは、うん、少年上がりみたいなところを、うん、まあ、あの子も大阪の地下アイドルやからね、うん、大元はね、そこから言うてものし上がって、うん、ちゃんと確固たる地位を得てる人は、あの子は見せ物小屋的なところはないと思う。
そうね、
でちゃんと売れてるし、うんうんうん、でファンファタールっていう年末に行ったのよ、
うん、
トラッドに来たから、
うん、
あの子の妹と2人でやってるや
つ言ってたね。
もう女の子いっぱいで、
うん、
しっかり、ああちゃんとやってんやなと思って、うん、それとエミちゃんはもう一緒にと俺に扱ってはならないので、あれに負けてんやったらとか思う必要もありませんよ、ね、はい、
よかったよかった、
はい、
たまにちょっとやむことがあって
そんなんあれに売れてる売れてないって、まあ俺もあれが関西地下アイドルで一番売れてるって言ったら俺も俺やけど
でも確かに地下アイドルとか地底アイドルっていうか、すごい、
俺もでも生で見たことないねんけどさ。
そう、私初めて会った時が、
うん、
よくあの私のバックギターしてくれてる人たちが、うんうんうん、カバーバンドをするって言って、うんうん、来てって初めて言われたのきっかけで、私はこういうアイドルの歌とかをバンドでやるとかをきっかけあったんよ、それが。でそれでまあフラッと遊びた時に、ねえねえねえねえ、これもらってくれますかみたいに言われて、
うん、
誰やねんお前と思って、当時アイドルでもなんでもなかったからさ、ただ普通にルイドに行っていきなり配られて、え、出てたんですかって言ったら、出てないけどお客さんで来てるけど配りたくて配ってるのって言われて、はぁ、あ、こいつ何やねんと思ってしかも私当時そんなにライブとかも興味なかったから、自分の聴いてるバンドしか行かへんとか、ワンマンしか行かへんとかとか、その人聴いたら帰ってたから、あ、マンだらけの人やと思って。
マンだらけの人やったの？
マンだらけにいっぱい写真が貼ってあったよ、うん、コスプレイヤーで
ライブしたりして。まあ、マンだらけっていうのが一つの当時のコスプレイヤー、今当時コスプレイヤーという名前も多分なかったけれども、うん、そういう人たちがやるライブの登竜門的な部分になってたからね、う
ん、私勝って歌ったことあんで、
あ、ほんま、
うん、
一回だけマンだらけで歌ってる人がいて、
うん、
二人ぐらいを言うてる人らがいて、うん、何この世界と思って
どゆみちゃん歌ってるの何回見たで。
へー、
マンダラケでコスプレの衣装を 見るのがすごいレイヤーだったから、またもと、
うん、
おーと思って、はっ、とやべえ。
まあまあまあまあ、まあ、でもね、売れるとか売れへんみたいなものの価値観とかレベルって難しいやん、考え方として。
まあでも私はどこにいる人がこう、うん、前以外にこう聞いてくれる、
うん、
耳に入る存在でおりたいなって思う。私の願望はよ、
うん、
推しとかも何気にテレビで私の歌を聴いてたらいいなって、そういう願い、もう別れた時にさ、バカにしたやつとかもおるわけやん、うん、そんなやつが、あいつこんなビッグになってんだ、ちょっと悔しいなって思うようになれるぐらいだったらいいなって思ってる、うんうんうんうん、
いやだからね、うん、一般の、一般のやで、
うん、
ライブハウスでアイドルがあんなやってライブやってることさえ知らない、
うんうん、
一般の人の売れるは、
うん、
AKB グループ坂道ももクロまで、
うんうんうん、
これ売れてる、
うん、
でも歌知らない、
うん、
それでも本当の売れてるはもうリサ、
あ、それな、
だから
水木奈々とか、
そう水木奈々とかアイドル知ってるね、リサやろみたいな、うん、いやあれアイドルちゃうしみたいな俺らの言う売れるは、うん、そことはもう全然話のこうレベルというか、
まあまあまあ、
あれが違うので、でもやっぱり例えば見つかったなみたいな、
うん、
これはドロータ工場でも言ったんやけど、うん、まあ、例えばドロシーリトルハッピー一時期は、
うんうんうん、
もう言ったらゼップダイバーシティもパンパンにしてた、
うん、
そういうのを売れてるという基準にする、まあ、関西で言ったら少なくともビッグキャットパンパンにできるとこからやな、
うん、
っていう話をしてて、次にあるのがやっぱりゼップやろ、 絶プをまずは、まあ、今のコロナで減らしてる数ではない、うんまあ、あそこ多分2階席2500だから、まあ、1600ぐらい、まあ、下だけで1600とかやる多分、
うんうんうん、
下のフロアをもうとにかくパンパンにできるっていうところが2つ目の基準やと思う。
そうよね、
うん、今のところさレイニャンとか、まあ、俺が応援してるところが、うん、もっともっと下の100っていうところでまずはあがいてるわけ、うんそうね、うちのイベントもそう、うちがやるイベントも100っていうところの、うん、がクリアできるかどうかっていうところであがいてるわけや、うん、でそこは一つ上がって200、300そしてビッグキャットっていうところをまずは目標にしていかなあかんわけや、うん、だからそこがどんどんいけるようにするにはどうしたらいいかっていう作戦は考えていかなあかんね今後ね。でも俺は、まあ、レイニャに関して言うとあまり本人には言いたくないけど、
うん
まあ、こんなキャラやけど歌の実力はちゃんとしてる人なので、
ありがとう、
本人には極力言わんようにしたいんだけどなだからほんまは言わんときたいんだけど、うんうんうん、そういうふうなものを持ってる人が見つからないことの方が由々しき問題だと思ってるわけ、
うん、まあまあまあまあまあまあ、それはうちも昨日も話したんやけど、うん、お金があれば解決してしまう世の中が、うんおかしいんだと思う。言ったら昔みたいにちゃんとオーディションとしてテープを送ってじゃん、
うん、
待ってショールームでさ課金したもん勝ちやん、
うん、そうや。
それってさ自分の味を出すところが女を武器にするのは大事かもしれんけど、うん、そんなのを実力もないのにキャバ嬢でいいやんってなるやん。
だからねショールーム課金のティフっていうのが、うん、俺らの知ってるティフじゃなくなった一番の原因がそこなのよ、
う
ん、
そうね。
ティフってね何よりも関西のいわゆるライブアイドルを応援してる人たちの中ではもともとティフアレルギーはあるんやと思うね、
うん、
だけどティフっていうものがあって、まあ、アットジャムとか甲子園とかまだ見ぬ競合をなんか知らんけどどういう方法で見つけてきたんか知らんけど運営が見つけてくるっていうのが一番のいいやと思ってるわけ、
うんうんうんうん、
それを放棄してとにかく課金でいわゆる金持ってこれる、不渡客持ってこれる人を集めましょうっていうイベントに変わってるわけや今。あとジャムも同じようなオープニングたった15分やらすために100万使ってる人が出るわけ、
うん、
まあそれはもちろんそのスポンサーにも儲けてもらわなあかんし経済の仕組みとしてはそれで正しいんやけど、でも俺たちが思うそのティフであったりアットジャムっていうものの意義とは違うよねっていうところ、そこに引っかかる必要は多分ないんやけれども、少なくともあの子のライブ見たら絶対おもろいとか楽しいとかいうところをね、神カノンが Z ナンバーやりましたけど、あれをね1回の花火にしてたらあかんっていうことよ。結構たくさんの人を集めたけれども、
うん、
結局それを、まあ、ビッグキャットでもええわ、
うんうん
うん、もう少し小さい2、300の会場でもええわ、うんうん、それをね2、3ヶ月に1回売っても必ずお客さんが入るっていう状況こそが大事なわけですよ、
うん、今15人であがいてるからね。
そうでしょ、対バン15人プラスワンマン100人、それが30人200人みたいな形、台湾はそこまで人集めれないのはしょうがないから、うんまあ、もちろん他のところの予約で来る人もいるからね、早乙女麗奈みたいだけど僕は木本望み予約です、
うん、
池本真央予約です、手のひらエル予約ですっていう状態が今の状態やから、つまりそういうところでちょっとずつ上げていくことと、うん、一生懸命運営が頑張って抑えてそのために集客必死になって頑張ってやるのはすごく大事やけど、うん、それを来年も同じことできますかっていうこと。
そうだよね、常に継続だもんね、
うんうん、だから半年後やって同じお客さん、うん、1年後やっても同じお客さんの数を集め続けられることが大事。
そうだ、
そのためにはあんまり高いところのハードルを設定してそこを超えていくのは大事やけど、それよりも多少低くてもそれをぐーっと継続することっていうことの方が実は大事。
でうち今年、
うん、
生誕、
うん、
相馬でやるんですよ。
相馬 エゴ
主催を
エゴちゃん、
まあ、まあ80人だし、いろいろ呼びたいし、まあ、去年亡くなったし、80人なんで、主催でも入ったらうち60マックスなんですよ、平日の、最大、あ、違うわ、もうちょっと入ってるわ、10座で据えた時が、90人ぐらい来たので
90? 10座に90入れたの、
あ、常にじゃないよ、トータルだけど常時だったら70ぐらいおったんよ、ね、
いやいや死ぬやろ、
いや、まあまあやばかったあのね、酸素薄っと思った、
いやいや、マジでマジで、
でも結構パンパンまで入れたことがあって、実はその時まだ 2,3 年前なんで、コロナとかもない時だったんで、だけど、まあ、今回はシッティングで80っていうのをしっかり入れてソーシャルディスタンス守って主催できたらいいなと思って、今回はちょっと予算もかかるけど、相馬を借りてこれからブッキングしていこうかなと思って、まあ、実際どうなるかわからんよ、
だからね、結局ね、俺もそうやけど、今イベントをね4ヶ月後に移ってね、めちゃめちゃ怖いやん、
怖い、
でもそのお芝居の人たちも言うてんやけど、結局劇場は1年前に抑えないと、抑えれないと、で抑えたけど中止みたいなことがずっと起こってるわけ、それは会場もメンバーも、お客さんも全部どんどん疲弊していくの、俺も去年からずっと1月こそはやろう、2月こそはやろうって結局計画さえ立てられ、今んとこまあなかなか難しい、
そうそう、だからレコ発もギリできたなって12月5だったから、あれも悩んだんよ、やるかやらんか、
そうやね、あれもね、まあでもあの5月やったらなんとかいける気はするので、まあ、ちょっとずつ頑張りながら
そうね
やるべきじゃないの、
やればそれなりにはいくかなって、
いいものにしたいよね、やるからにはね、
今回はねかっこいい歌をね作るんでね、
もちろんね、いっぱいあるわけや、俺らもさっきも言ったけど、この子らはもっと見つかっていいのになんで見つからへんやろうみたいな子はいっぱいいるわけ、俺らがライブ読んだ子らでもなんでこんだけしか集客ないんやろうみたいな人たちはいっぱいいる、それは、お客さんたちに見る目がないとかいう人のせいにするんじゃなくて、なんか多分ボタンがかけ違ってんやろうな、何かの魅力が、まあ、その歌がうまいとかそんなところじゃないところにその人の魅力があったりするわけ、
そう、間違ってたのはね、自分が出た現場がね色恋がね大好きな現場が多かったの、最初の地下とか地底アイドル知らんくって、大阪のアイドル事情も、その出たはいいけど言ったらコンカフェの子らですごく距離が近くないと応援したくないみたいな、最初からさマオマオたちのようなとこに行ってた、私も世界が変わってたと思うけど、
やろうね、
知らんし、でそれで無理って思って鳥取に逃げてしまったから、また
あそういうことね、ちょっと時間がかかったよね、
そうそう、だからちゃんと大阪で初めて主催したのも3年前なんよ、クライシスを出した時に、それぐらいなんかもう大阪嫌いみたいになってたから、私がイヤイヤ病になってたし、
本当にね、まあ、いろんなひょんなことでねビクトリーに参加することになって、抜けたけど未だに池本真央と付き合ってて、で実際そうやっていろんな定期とかにも呼んでもろてるわけ、なんでそこで明らかにあなたの実力はみんな分かってる
十分分かってる、でもねあれはね、真央真央はねうまい子が多いじゃん、あそこに行くと、で下手やとやっぱり浮いてしまうっていう、すごい追い込みもあったから、いい意味で勉強になったかも、
パフォーマンスのやり方とかね、いろんな、だからいろんな人いるからさ、もちろんワオマオとか池本のぞみのようないわゆるそのアイドル風の、もう全然アイドルや思ってへんけどな、俺は特にマオマオに関しては、でもアイドル風のところは苦手な人もいるし、逆にそっちの方がいいからあんまり激しいのはっていう人もいるし、でもいろんな人がいるけれども、そこを納得させるだけのものを持ってれば、ちょっとずつ変わっていくとは思うけど、ただプラスアルファあるのはそことプラスどこに出ていくかっていうところ、
そうだよ、ね、
主催もそうやけど、だから誰を呼ぶか、でいつもそのドロータ工場なのでもそうだけど、うちがやるとさ、例えば池本真央の主催にはさ、やっぱり真央真央の友達が来るやん、だけどうちが主催すればさ、いろんな人が来るからさ、いろんな人を呼ぶし、俺がずっとやりたいと思っているのは、いろんな人のファンにいろんな人を見せたい、だから極端なこと言うと、ずっと俺のお眼鏡にかなったプラス俺の連絡に返事してくれた人が来てるわけやけれども、その人らはいろんな種類の人がいて、その人らがそれぞれのファンをこんな人いんやって思ってほしい、 だから並行物販もしないし、
うん、それはいいと思う。
並行物販はね、ええことないね、ほんまに。まあ、やりたい人はやってもらったらいいんやけど、
うち思ったんよ、うち鳥取では並行物販って絶対なかったんよ。
うん、
イベントとか出ても、うん、それが並行物販っていうのがあって、ええってなって、寂しい思いもするし、大阪でお客さんおらんのにポツンと30分1時間っていうのを過ごすっていうのも屈辱やって、自分の中で。鳥取帰ったらな、チェキいっぱい取ってくれるのになとか。
いや、極端なこと言うとさ、大鳥の時客ガラガラとかあるから
ね。あったあった、うちもあったよ。
大鳥の時にその前が結構でかいグループで、うん、その人らの並行で出ていくから、え、フロアこんなガラガラみたいなことが
全然ある、
怒ってまうの。含めて、
はい、
まあ、この番組はアホな話もエロい話も、
そうやね、特撮ヒーローから逃走禁止用語になって真面目な話してるから、
そうやな、
展開よ
今日あれやな、特撮ヒーローの話してるときはエロく聞こえへんかった。
せやろ、やっぱ男の子なんだここは
中身おっさんやな。
そうそうそう、じゃあ今年の抱負は、は
い、今年の抱負、
とりあえず最後言っとこう、まあ、どうイベントが復活するかわからないけど、うん、まあ、できることっていうのが、まあ、私、まあ、こう話してても自分のキャラっていうのを見つめ直せたのが2020年なので、
うん、
2021年はそれを育てる、種をまいたり育てるっていうので、2022年、
うん、
そのコロナがどうなるかわからんけど、うんうん、2025年には完全に花が咲いてほしいな、万博と一緒にっていうふうに思ってるのね。実はね、一昨年か、
うん、
あと2年で何も可能性がなかったら、
うん、
身体を考えようと考えとったんよ。
はいはいはい、はい、
そうそうそう、でも、はい、今のご時世身体どうこうのレベルじゃないやん。
ないないないない身体考えるようなとこまで行ってない。
そうし、走られへんやん今って。
うん、そうそうそう、
大渋滞の中よ。
そうやな、みんな玉突き事故中や
からね。ほんまそれ。
お、前にも進めへんし、後ろにも後退もできひん状態
かな。そうそうそう、だからもうそうなった時は逆に今ちょっと見つめ直して自分の中の決めとった時間をちょっと伸ばすのは、
うん、
ちょっと自分の中ではうんと思いながらも、うん、でも2025年万博の時、
うん、
どう世界が変わって多分華やかになるじゃん、
う
ん、
何
かしらイベントも増えるじゃん、まあ、その時に自分がどう動けてるか、どういう風に展開してるのかで決めようかなって思って、うん、
今じっくり考える時期ではあるので、
うん、
まあ、今年はね特に。もう俺はだから一昨年に病気して、うん、イベントができなくなって、うん、去年の2月に1回やりましたけど、
うん、
まあ、その後世の中で情勢的にできなくなってしまって、うん、1個もやってないわ、
うん、
やりたいことっていうのはライブの他にもいろいろとあって、うんうん、1つ叶えたとしたらこのラジオ、
うんうん、
番組って新しくできたりなくなったりとかしながらも、うんうん、10年こうやってやってきて、やっぱりいろんな人と喋って毎週とか月1とか月2とかで作品にしていくっていうのが一つの僕のやりたいことでもあるので、そことプラスそういう人たちと、まあ、サークルを作っていきたいわけや。いろんな人ゲストで呼んだりとか番組作ったりとかしながら
公開収録とかしたいね。これ
公開収録してくださいって言ってた
けど、これでもさ音声だけじゃなくてさ、うん、動画も撮っても面白いかもね。
まあ YouTube とかでもやってもいいよ。この形はこの形で作っといて、うん、また別の企画とかをね、
そうね、
YouTube はチャンネルありますんでうちは、
うん、
まあまあそんなことも一つやりながらこの番組としても、うん、もっといろんな人に聞いてもらえるように、
そうね、
いろいろ作戦を考えていければなと思ってます、はい、そうね、ぜひ今年も
よろしくお願いします。まとまったね。
まとまった、
いいね、
はい、ということでお相手は大魔王と、はい、
早乙女玲奈でした。
はいはい。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。